第二コリント八章の一節から十五節、そのうちの一節だけをとりあえずお読みします。さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。この一節今読んだわけですが、その後続く話、何の話であるかお分かりになっておられるでしょうか。あらかじめ読んでくださったらお分かりだとは思いますけれども、これはですね、献金についての教えをしている箇所であります。で、献金というのはとてもですね、センシティブといいましょうか、デリケートな事柄でありまして、なかなかですね、ぶっちゃけ、といいましょうか、オブラートに包んだようなとしかといいましょうか、礼拝のメッセージでそのことを、ここをですね、あえて礼拝の中で開こうなどという人はそう多くはないんじゃないかと思うわけでありますが、しかしながら公開説教ですから順番通りでありまして、ここをわざと避けて通るわけにもいきません。真実を語ることに命を懸けていると言ったら大げさかもしれませんが、それに注力している、力を注いでいる私としてもですね、真摯な態度でこの御言葉に向かい合っていきたいと思っています。何しろ私を思い返してみれば、ここに来て13年と半年です。2011年の3月末にこの場所に避難してきたわけでありますけれども、あれは3月25日だったでしょうか、この都数に着いたのがですね。で、その時この教会にまずここに、訪れたんですが、その時4月の奉仕者表というのが貼ってあってですね、それを見てみましたらびっくりしましたね。なんと4月の日曜日も木曜日も全ての集会が私が説教することになってたんですよ。びっくりしましたね。何しに来たと思ってるんだろうって、避難してきたんですよ、5人で車1台でね。まあまあしょうがないというわけで、それ来てすぐから説教の奉仕を、一度も欠かすことなくほぼですね、勤めてきたわけでありますが、そして13年と半年経ちました。もう聖書を深く深く、掘り下げてですね、学んできて、ありきたりの説教なんかするわけはなく、多くの人がですね、こんなメッセージ聞いたことがないと目を丸くされて、おられたわけでありますが、自分で言うことではないんですけども、ですからこの献金についてもですね、ありきたりのメッセージじゃなくて、あるいはお茶を濁すような、そんなですね、逃げるようなやり方ではなくって、真正面からこの教えに向かい合って、聖書が何を言っているかを追求していきたいと思っています。そこでですね、この一節で神の恵みという言葉がありますけれども、何のことを言っているかと言いましたら、それは献金のことを言っているんですね。パウロ、献金について神の恵みだと、まあ、よくクリスチャンになって間もない人に対する勉強会とかなどではそういうふうな言い方がされるのではないかと思います。まことの神様に捧げることができるのはクリスチャンだけですよと。他の人たちは神社やお寺で賽銭を投げるかもしれないけども、それはどこに行くのかわからない、神様には届かない。しかし誠の神様に献金できる、これはクリスチャンだけの素晴らしい恵み、特権なんです、というふうにですよ。まあそれ嘘だってわけじゃありません。確かにそうです。だからといって献金は恵みだと、さあもっともっともっと恵まれるために捧げなさいというのは、いささか乱暴だということになるでしょう。基本的にですね、教会はあるいは牧師は拝金主義になってはいけません。拝金主義、つまりお金を拝む、お金に使える、お金が神になる、そのような姿勢は否定されるべきであります。 何のために教会やってるんですか。お金を集めるために教会があるんじゃない。信仰はお金を集めるために持つものじゃない。それは聖書的に言うならば経験を利得の手段としているというわけでありまして、パウロはそのような人は知性が腐って真理を失っているのだと厳しく責めているわけであります。そうは言いましても献金そのものはいいものなんですね。なぜなら献金というのは歴史とした礼拝でありますから、神を崇めているんですよ礼拝の献金というのはね。なぜなら私たち人間地上で生きるにおいてお金は欠かすことのできないもの。命を守るためには食べるためにはお金が大事。言い換えるならば命の次に大事なもの、それがお金です。しかしその命の次に大事なお金を神様に捧げるということは、神様はそれぐらい価値があるお方だと表明している、神を崇めている、それが献金という礼拝であります。しかしながらです。しかしながらなんですよ。キリスト教世界の中にその現実を見ると献金というものの違う一面というものが見えてくるわけです。でそれに触れると何かおかしいと感じるわけなんですよ。どんな問題があるんでしょうね、キリスト教世界の中で献金について。ありがちなのはこれこれの働きのために献金してくださいというアピールですね。まあ大抵の場合は郵便で送られてくるんですね。何々教会って知らない教会だなと思ってピリッと開けて見てみたら、これこれこうで献金してくださいと、何々伝道団体とかね、いろんなところがあるわけですけども、とにかくそのようにしてこの働きのために捧げてほしいんだと訴えられてくるわけでありますが、まあ、その働きがよしんば良いものだとしてもですよ、ああなかなかいい働きだねと思ったとしてもですよ、しかしながら自分でやりなよって思うんですよ私はね。なんで人の財布を当てにするんだろうかと。そういうのを日本のことわざで、ことわざなんでしょうかね、あれは日本の言葉で何て言うかって言ったら、人のふんどしで相撲を取るって言うんじゃないですかね。でもそれがキリスト教世界でまかり通っているわけでありまして、なぜか、なぜそれをおかしいって誰も言わないのかって言ったら、それはですね、神様のためにって言われたら何も言えなくなっちゃうからですよ。大義名分ね、神様のためにって言われた日にはもう何の言い返すこともできない。けどそれ本当に神様のためなんですかって疑問を拭い去ることができないわけであります。もしかしたらそれはあなたの自己実現のためなんじゃないんですかって、私なんかはそう思えてならないわけですよ。例えばですね、まあ、こんな話したことがあったかもしれませんけども、私は牧師になる前はですね、音楽伝道がしたかった、ゴスペルバンドが作りたかったとね、その夢があったわけなんですけども、しかしながら今じゃあ、やろうかと、そうだな、大きなトレーラー、 トラックね、トレーラーの荷台にステージを作って、それで楽器を乗せて、よくね東京なんかではゲリラライブでそうやってやってる人いますよね。トラックの荷台に、ステージを作って、さあトラックが必要だと、楽器も揃えなきゃならないと、さあどれぐらいお金かかるんですかね、2000万で済みますか、さあこれは人、私のお金だけじゃ無理だ、皆さん献金しましょう、献金してください、隣の教会にも佐賀県中の教会にも手紙書いて、トレーラーステージでゴスペルバンドで伝道します、神様のためですってね、一口5万円でお願いしますって、それ誰が、ああ素晴らしいって誰が捧げるのかってことなんですよ。自分でやりなさいってことでしょ。 もちろんですね、その教会内での必要のために正当な献金を要請するということはあり得るわけでありまして、私もですよ、この隣の部屋のねキッチンを増設するとき皆さんにお願いしたわけですよ。キッチン増設するための献金をよろしくお願いしますと。でそれがねもう安く出来上がった。でもいい加減な業者でね、途中でなんかほったらかして夜逃げするような業者で、あの訴えるぞって電話して文句言ったもんですけどね、まあとりあえず完成はしたからよかった。今はもう使えなくなったのが残念ですけどね。まあそれはですよ、いわば一つの家庭の中で家族同士が助け合って何かするみたいな、そんなスタイルだから、それはいいんですよ、それはいいですよ。けどもですよ皆さんね、3軒隣の家からね、うちリフォームするからお金出してくれって言われたってね、って3軒隣の家ですよ、あそこもなんかクリスチャンらしい、同じクリスチャンじゃないかって、神の家族じゃないかって、うちのキッチン修理するお金200万出してくれって、いやそんなこと言われたってね、ね、いやちょっとなんかそれ違うんじゃないと。その辺の区別、区切り、けじめというのがもううやむや。そもそもですよ、皆さん聖書に目を向けましょう。ここでパウロは何を言ってるのかです。ポイントは2つあります。8章の10節と14節、この2つのポイントを今日お話ししますが、まず10節、この献金のことについて私の意見を述べましょう。それはあなた方の益になることだからです。あなた方はこのことを昨年から他に先んじて行っただけでなく、このことを他に先んじて願った人たちです。どういうことか。コリント教会はですね、他の教会よりも真っ先に自ら率先して献金を集め始めたって言ってるわけです。何のためにか、キッチン増設のためですか。それならいいですよ、それならいいけど、そうじゃない。何のためか、実はエルサレム教会を支援するための献金なんです。そのために他の教会に先駆けて自ら率先してコリント教会は献金を集めたっていうわけですよ、パウロはね。でマケドニア教会もそれ真似たって、すごいな、それ素晴らしいなって、マケドニア教会もそうして、それをですね、神の恵みだ、交わりの恵みだと証ししているのが1節から5節。そして、ああそれは素晴らしいことだとね、だからやり遂げなさいと言っているのが6節と7節。そこを読みします。それで私たちはテトスがすでにこの恵みの技をあなた方の間で始めていたのですから、それを完了させるよう彼に勧めたのです。あなた方はすべてのことに、すなわち信仰にも言葉にも知識にもあらゆる熱心にも、私たちから出てあなた方の間にある愛にも富んでいるように、この恵みの技にも富むようになってください。この恵みの技、献金というね、その技にも富むようになってください。それを完成させてくださいって、十分やってくださいって。だからといって献金を命令しているんじゃないんですよっていうのが8節。こうは言っても私は命令するのではありません。ただ他の人々の熱心さを持ってあなた方自身の愛の真実を確かめたいのです。それでもね、命令じゃないんだよと。それでもね、やると言ったことはやれよっていうのが11節ですから、今それをし遂げなさい、喜んでしようと思ったのですから、持っているものでそれをし遂げることができるはずです。コリント教会は 他の教会より先んじて自ら率先してエルサレムを助けよう、エルサレム教会助けようって献金集め始めたんです。それ素晴らしいって、マケドニアもそれに見習ったって。だからコリント教会、マケドニアはねもう貧しいのに一生懸命捧げたって。だから言い出しっぺであるコリント教会はそれ途中で投げ出すんじゃなくて最後までやると言ったことはやれよって、それが誠実っていうもんだろうというわけなんですよ。一箇所、マタイの福音書を開いてください。マタイの21章、マタイ21章の28から31節です。マタイの21章の28から31節、よろしいでしょうか。マタイ21章の28から31をお読みします。ところであなた方はどう思いますか。ある人に二人の息子がいた。その人は兄のところに来て、今日ブドウ園に行って働いてくれと言った。兄は答えて、行きますお父さんと言ったが行かなかった。それから弟のところに来て同じように言った。ところが弟は答えて、行きたくありませんと言ったが、後から悪かったと思って出かけて行った。二人のうちどちらが父の願った通りにしたのでしょう。彼らは言った、後のものですってね。兄は行きますって言ったくせに行かなかったと。弟は行きたくないと言ったけど悪かったなと思って出かけて行ったって。どっちがいいの。弟ですねって話ですよ。そう、兄は行きますって言ったくせに行かなかった。誠実じゃない、そういうことです。だからコリント教会もね、自ら率先して他に先駆けてエルサレム教会助けるために捧げようって言い出したくせにそれ完成しなかった、やると言ったのにやらなかったって、誠実じゃないっていう話なんですよ。それが一つのポイントですよ。よろしいですか。第二コリント8章の10節がポイント。やると言ったことはやりなさいと。もう一つ、第二コリント8章の14節、第二コリント8章の14節、もう一つのポイントです。今あなた方の余裕が彼らの欠乏を補うなら、彼らの余裕もまたあなた方の欠乏を補うことになるのです。こうして平等になるのです。コリント教会はですね、比較的裕福な教会だったんです。何しろコリントという町そのものが経済的に豊かな、町だったので、そこに集う人たちも結構裕福だったんでしょうね。教会会計は潤って、少しは潤っていた。それに対してエルサレム教会はさまざまな事情でですね、非常に貧しかった。だからエルサレム教会を助けてやってくれと、これがですね、皆さん、この第二コリント8章で教えられている献金の本質なんですよ。よろしいですか。ここ大事なとこですよ。この8章でパウロが語っている献金の本質は何か。誰かの野望を達成させるために神様のためだという大義名分で集めている、それが献金とかそんなことを教えてないですよ。何を教えてるかって、それはつまりですよ、裕福な大きい教会が貧しい小さな教会に献金しなさいって言ってるんですよ。それがここでの献金の本質。いいですか。裕福な教会が貧しい教会に捧げなさいって、それで平等になるからって。それがこの8章での献金の本質です。よろしいですか皆さん。それが献金だって言ってるんですよ、ここでね。ところがどうですか、現代ではそれが逆なんですよ。 どう逆になってるかって言ったら、大きな教会が大きな働きをするために小さな教会たちから献金集めてるってことなんです。逆でしょこれ。大きな教会が、ね、貧しい教会を助けるために献金しなさいってパウロは教えてるんです。コリントとエルサレムはそういう関係上にあるわけですよ。裕福なコリントと貧しいエルサレムね。それが何ですか。現実キリスト教世界では大きな教会がさらに大きな働きをしたいからって、よし献金集めようって全国に日本中の教会に手紙を送って、捧げてくれ捧げてくれ捧げてくれって、うちら貧しいのにって、この貧しい中から一生懸命捧げる教会もあるんでしょうけども、それ逆転してるってことなんですよ。野望のために聖書が曲げられてしまっているのかもしれない。よろしいでしょうか。ここまでまとめたいと思いますが、まず第一に、献金は良いものです。礼拝です、献金がね。しかし不当な献金要請は良くないです。だからこの第二コリント8章をですね、不当な献金要請のための口実にしてしまってはいけないわけなんですよ。見よ、マケドニア教会は激しい試練の中にあっても、あふれる喜びのために惜しむことなく施す富となって、彼らは自ら進んで、いや力以上に捧げ、ね、貧しくっても熱心に捧げたんだ、さあ捧げなさいって、その不当な献金要請の口実にしちゃいけないわけですよ。ですからここでパウロが言ってるのは、さっきも言いました通り、2つポイントは2つ、やると言ったことはやれというポイント、それが10節ね。そしてそのやれと言ってる献金の本質は何かって言ったら、裕福な教会が貧しい教会に捧げなさいということ。それを言い出したコリント教会に、やれって言った、やるって言ったんだからやりなさいと、完成させなさいと。それがですね、ここでの献金についての教えであるわけです。では9節はどうでしょう。9節、あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。主は貧しくなられたってどういうことですか。貧乏になったんですか、イエス様。ああ預金通帳の残高がもう1000円しかないって、どうしようって、イエス様が。そんなことないでしょ。主が貧しくなったってどういうことか。それは主が私たちに富を与えてくださったってことですよ。それも人となってね、人となったっていうことが貧しくなったっていうことですよね。そして人になってまで、貧しくなってまで私たちに富を与えてくださった。それによって私たちは霊的に豊かなものとなった。だからこれも一つのパターンなんですよ。わかりますか。主は富んでおられたけど、貧しい者のためにご自身の富を与えてくださった。富んでいるところから貧しいところへという一つのパターン、同じ形なんです。コリント教会からエルサレム教会へってね、富んでいる裕福な教会から貧しい教会へって、富に満ちたキリストから貧しい人間へって、同じパターンなんですよ。だからそれがこの8章で教えている献金の本質、スタイル。もちろんそれ以外にも献金のあり方、スタイル、違うタイプの献金というのはあると思いますよ。例えば礼拝献金というのはまさにその通りであって、 それだけで、それだけで礼拝として成立するぐらいのもので、まさに純粋に神様のためって捧げているものです。いずれにしても共通して言えるのは何か、それはですね、持っているものに応じてだということ。それが12節。もし熱意があるならば、持たないものによってではなく、持っている程度に応じてそれは受納されるのですと。持っている程度に応じてだということ、それが共通している、何ですかね、条件といいましょうか、ところがですね、皆さん、聞いた話によりますと、どこかの教会ではね、信徒を、銀行の ATM、ね、現金引き出し機があるじゃないですか、信徒を ATM に連れて行ってね、一緒に連れて行ってね、そしてキャッシングさせてね、借金してでも捧げなさいって言うんですって。本当ですよ。でね、捧げたら祝福されるからって、さあ10万円キャッシングしなさいって。でもそれ、先生、利率がキャッシング高いんですよ、利率高いんですよ、いいから捧げたらそれぐらいに溢れるぐらいに祝福があるからって。で、祝福されなかったらそれはあなたに罪があるからだってね。で、もっともっと捧げて罪を清めなさいって、もう地獄のループですよ、地獄。鬼も聞いて呆れてます。私はですね、献金を悪だと言っているのではありません。むしろ献金は必要です。この教会も例外ではありません。献金によって成り立っています。だから献金なくなったら困りますよ、もちろんね。何しろ今このままの状態でいくと、いずれこの建物の維持ができなくなってくるんじゃないかなと思っておりまして、例えばですよ、ここのエアコンね、エアコンがついているわけでしょ。このエアコンがですよ、まあぶっちゃけの話、ぶっちゃけたことを言いますけどね、このエアコンどれぐらいお金かかるかといったら、春とか秋使わないわけでしょ。使わない季節があるんですけども、1回も使わなくっても1万円ぐらいかかるんです、毎月。で、それにプラス、使った分が重なって積もっていくわけですよ。だからできるだけ使わないようにって言ったって最低1万円ぐらいかかるんです。身の丈に合わない大きさなんですね、今となってはですよ。まあこの人数だったら上のリビングで十分かもしれないと思えるような感じですけどね。とにかく正しくなされるならば献金は良いことです。礼拝での捧げ物、礼拝献金、それは立派な礼拝ですから。もしこの袋の中にね、100万円入ってても私は怒りません。こらって、なんてことしてんだなんて言いません。もしそれが本当に心からの、その人の心からの真実な礼拝であるならばです、素晴らしい、ハレルヤと思います。もちろんそうは言っても、持っている程度に応じてだという原則はありますからね。だからできる範囲のことで私たちは心から主を礼拝していきたいと思います。それが御心にかなったことだからです。よろしいですか皆さん。やたらめったら捧げればいいって、捧げなさいって、そんなやり方じゃ神様の御心にはかなわないんですよ。ここでちゃんとパウロが教えているように、小さな弱い教会を助けるために 大きな裕福な教会が捧げるんだと。それはキリストが私たちのために貧しい滅ぶべき罪ある人間のためにご自身の富を与えてくださったのと同じなんだということであります。そのようにして私たちは神様の御心にかなうものとなっていこうではないでしょうか。お祈りします。